ゲストコーナー、
はい、ということでごめんなさい、今日はあの3時間もかけてビリチバミリンから来てくださった宮島右近さんです。どうもこんにちは。
おはようございます。
おはようございますですね。
どうも、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして。
本当あの宮島さんはですね、実はあの、うん、以前にゲストであの出てくださった堤さんという方のご紹介でずうずうしくお電話をかけて今日お約束いただいたんですけど、あの失礼ですか、お年は何歳になるんですか。
だいたい71歳になります。
はい、71歳、
はい、
まだまだ若い。
ということは昭和で言ったら
昭和9年です。
9年か、はい、あれも若、すごい 若しく見えますね。60代にしか見えないし。
あ、ありがとうございます。
日本はどちらの生まれなんですか。
東京です。
あ、東京なんだ。はい、ウコンなんてすごいかっこいい名前です
よね。ね、侍みたいな名前ですね。
うん、
高山ウコンという、うん、戦国時代の、
は
い
はい、おられましたね。
そこから、
はい、取られたんですか。
父が取ったんです。いただいたんです。
ご兄弟は何人かいらっしゃるんですか、ウコンさん。
兄弟は、4人ですね。
男の人と女の人、みんなどんな名前なんですか、ウコン以外は。
サ
コン様いない。
サコンは残念だからなかったんですけど、下は私の弟は深夜って言います。
深夜、
あ、
はいはい、
妹は陽子、
陽子、
それから次が星子って言います。
へえ、星子さん、あのキラキラ走ってる。
そうです。
へえ、お父さん洒落てますね。お父さん明治の人ですよね。
はい、明治です。
へえ、何をなさってたんですか、お父様は。
父は牧師ですね。
ああ、そうだったんです
か。お父さんが牧師さん。
お父さん、キリスト教、
はい、
プロテスタントの。
そうです。
そうですね。牧師と言いますと、プロテスタントですね。
そうなんだ。で、東京でじゃあずっと布教。
いえ、東京から広島に行って、
うん、
広島神田長崎に行きまして、
はい、
それから福島に行きまして、
はい、
岩手に。
岩手。
福島から今度は神奈川ですね。
あ、神奈川。
福島から神奈川、は
い、それから東京
で、はい、で東京、はい、じゃあもともと生まれたのは、うん、ウコンさんが生まれたのはどこになるんですか。
東京です。
東京で、はい、もういろいろいろいろ回ってるんだ小さい頃。
はい、フォローして回りました。
それはやっぱお父さんのその布教活動っていうことなんですかね。
そうですね。
あ、なるほど。
そのさ、牧師、うん、ごめんなさい、お父さんとか牧師さんだったりすると、
はい、
まあ、ウコンさん昭和9年生まれって言ったらば、戦争の時お父さんとかは徴兵で取られたりはするんですか、しなかったんですか。
召集受けまして、
うん、
中国に行きまして、それから今度は、ニューギニアの方へ行きました。
あ、お父さんですか。
はい、
そ
う
です
。あ、ウコンさんそのものはもちろんまだお子様だったから戦争は行かないで、
は
い、
戦争は行きませんでした、は
い、でも被爆とかそういう、あの、なんていうのかな、それはなかったんですか、長崎で。
広島
から小学校5年の時にですね、うん、小学生は全部、疎開、
はい、
学童疎開と疎開になりまして、
はい、
それからもう、学童疎開がダメな人は、できない人は、
うん、
遠古疎開といって、親戚とか、
うんうん、
ところに、田舎に疎開いたしました。その時、長崎の田舎です。
あ、じゃあ、親戚が長崎に行って、
はい、
じゃあ終戦はひょっとして長崎で迎えたんですか。
そうです。
被
爆されなかったんですか、原子爆弾はどうだったんですか。
原子雲は見ました。20キロ離れてましたけども、長崎から見ました。
あ、見たんですか。
はい、
は
あ、じゃあその被爆検査みたいなのはされたんですか。
20キロ離れてますから、大丈夫です。大丈夫でした。
はい、
じゃあ身近な方でお亡くなりになられたって方はいらっしゃったんですか。
広島にいた時にね、
うん、
私 の、 友達なんかは、一つ上、二つ上の友達なんかは中学、旧制中学行ってて、
うん、
建物疎開をやってて、町の中で、みんな死にました、うん、友達はね、
年上の。そっか。 でも宮島家は、とりあえずみんなお兄さんもお父さんも、ね、あ、弟さんか、 宮島さんご長男。
そうです。
じゃあ下の人たちもみんな元気に。
はい、
元気です。よかったですね、
はい、ということはその長崎でまあ終戦を迎えたということは当時10歳ぐらいですよね。
はい、10歳
ですね、はい、もう60、そうか、戦後61年ですから、
はい、なるほど。うーん、そっか。お母さんはなんか、コレラにかかったんですか。
はあ、赤痢でね、亡くなりました。
なんでそれは病院かなんかで、
病院って言いますか、非病院って言いまして、隔離されたんですね、移すから。
はいはいはい、
で私も一緒にかかって一緒に同じ部屋にいました。
それは戦争中？
戦争中です。
中に。
はい、
何、水がやっぱり汚かったりしたんですか。
はい、そうです。水ですね。
長崎で。
はい、田舎で。
はー。
でも右近さんも一緒にその病院に入ってられたんですか。
はい、やっぱり私も病気になりましたね。
どうなっちゃうんですか、咳になると。
そうですね、下痢と腹痛で激しいんですね、はい、でバタバタみんな私の周りで死んでいきました、はい、薬も何もありませんから。
でじゃあ右近さんは奇跡的に助かった。
そうです。
下 の, ご兄弟たちは、
弟も一緒にね、病院に行きました、入院しました。
でその間当然お父さんはきっと中国に先生に行ってるわけでしょ。
はい、ニューギニアの方に行きました。
食べ物とかもじゃあ大変だったの、その頃は。もう食べたり生活するのも大変な感じ。
日本ですね、
うん、
はい、
残された
それからです、ね、
お父さんいなかったら、
それから母の亡くなった母の両親ですね、私の祖父母が私の世話を、東京にいましたから、
はいはい、
そこ行って、
うんうん、
一緒に生活しました。
これ失礼ですけど、お母さんはもうその戦争中っていうのはもう何年にお亡くなりになってるんですか。やっぱり1945年当時なんですね。
そうです。
ああ、もう戦争その、
はい、36歳でした。
ああ、若いが、まだ若かったんですね。
それこそじゃあウコンさんはまだ10歳とかそんなもん。
10歳でしたね。
大変でしょ。お母さん亡くなって、お父さんは無事に復員されたんですか。
はい、2年後に復員してきました。
でその後もじゃあずっとまた復員してすぐに牧師さんとしてやったんですか。
はい、ミッションスクールですね、
はいはい、
広島のミッションスクールにと、それから教会と2つ受け持っておりました。
はい、それで布教活動みたいな形で。もともとそうしたら右近さんは当然今ももちろん信仰は厚くお持ちかとは思うんですけども、
はい、
どうしてブラジルに来ることになったんですか。その後右近さんはその、はい、まあ、一応赤痢が治った後に、
はい、
何の仕事されたんですか。牧師さん。やっぱり
それから家私学校がね、
うん、
農学部でいましたのでね、農業関係の学校。
東京農大？
いえ、岩手大学です。
岩手大学。
それから卒業してから農協のですね、
はい、
協同組合に勤めて。
はい、牧師さんにはならなかったんだ。
はい、
うん、
私は適してないんですね。
なんで？
喋るのが下手です。
お父さんは上手だった？
あ、上手ですね。
じゃあひょっとして右近さんはお母さんにだったのかしら。
あまり喋らない方ですか。喋れないので。
いやいや、大丈夫です。
もう口がダメです。
いやいや。で、じゃあ農学部でその、はい、獣医さんとかそういう農業の関係をやろうと思った。
はい。はい、それで協同組合ですね。
ああ、そこ農協の方でね、
うん、そこで福島の経済連に勤めました。
はいはい。
それからですね、
うん、
私は農業高校にね、岩手県の、
はい、
あ、に移りました。
あ、なんか先生なん
ですね。農業高校の先生やってたんだ。
はい、
はい、
なるほど。
でそれがどうしてまたブラジル。
それですね、
うん、
農場でいろいろ生徒と農作業をやっているうちには、自分で農業を実際やってみたいと思いましてね。それでやっぱりどこがいいかなと思って、 ブラジルがいいと思いまして、
うん、
そしたらもう親戚も両親も許さないんですね。
うん、
あんまり信用なかったから。
なんで信用なかったの？
それでちょうど、うちの家内の姉が、
う
ん、
ああもう結婚されてたんですね。
はい、家内の姉が、
うん、
神奈川県におりましてね、それでエリザベスサンドアスホームの沢田先生よ、はい、とちょっとよく知っておりましてね、それで沢田先生がちょうどブラジルのアマゾンで、
うん、
農場を勤めてくれる人を求めているからって言うんで、それなら認めるって言うんですね、ブラジルに行くの。それで来ました。
はいはい、
その沢田さんをご存じだったのが、それはちょっともう、お姉さんですか？
お姉さん、
はい、私の家内の姉です。
あ、はい、奥さんの、あ、でも結婚されたわけですね。
はい、知ってました。
奥さんとはどこで知り合ったんですか？
神奈川県の、うん、教会です。
あ、教会で、じゃあ同じ信者さん。
はい、そうです。
あれですか、きっと知ってる人は知ってるエリザベスサンダーホームで沢田さんですけど、ちょっと分かんない人に簡単に説明しますと、沢田さんは、確か三菱ですよね、
はい、
三菱の、娘さん、財閥、三菱財閥の奥様になるのか。沢田さんはとにかく三菱財閥の人なんですよね、
はい、
お金持ちの方 で、はい、で戦争孤児、アメリカの方とかとのハーフで生まれちゃった戦争孤児を全部自分で引き取って、それで育てようとしてたんですよね、確かね。
はい、そうです。
そうですよね。それで、だけどもやっぱりどうしても日本にいたらばハーフで見てすぐ分かって差別を受けてしまうから、ブラジルちょうど戦後移民が復活したので、アマゾン開拓でそこで自由に農業とかそういうのを勉強して、ブラジルというか社会に来たらいいんじゃないかということで作ったのがエリザベスサンダーホームっていうもので、いいんですか？
はい、そうです。
理解合ってます、はい、
よくご存知ですね。
ということで、それで、沢田さんとは会ったことあります？
はい、採用されるときにね、うん、面接をしました。
面接受けて、
どうしていきました。
あ、そうですか、はい、どんな感じの方だったんですか？
もうですね、優しい方だしですし、
うん、
また厳しい面もありますし、
うん、
また非常にユーモアのある方でした。
あ、そうですか。つい去年、今年でしたっけ、先日亡くなられたんですよね。だいぶ前でしたっけ？
はい、もう15、16年前じゃないかと思います。
あ、そうか、この前亡くなった花嫁移住をした人だ。あ、そうだそうだ。で、その、うん、エリザベスサンダーホームそのものに、じゃあ面接して行ったのは宮島さんとあと何人かいたんですか？
いや、私だけが
行って、
採用されて行きまして、うん、それで農場で働きました。
農場で働いて、はい、で当然そのじゃあ、まあ孤児の方たちも一緒に行ったんですか？
はい、向こうにはですね、
うん、
その当時2人だけ残って、あとはですね、
うん、
自分で開拓、一人で開拓したり、あるいは他の会社に、ブラジルの会社に勤めたり、
うん、
そういうことで、また日本に帰っている方もいましたしですね。
はい、何人ぐらい総勢来たんですか、サンダーホームには？
最初はやっぱり20人ぐらい
来て
たってます。それで日本からもですね、
うん、
卒業が、大学出た方が、そうですね、4、5人行って。
あ、そんなに大きくなってから、
それで手伝って、
うん、
そして一緒に働いて開拓してですね。
はい、澤田さん、ごめんなさい、右近さんは、宮島さんは何歳で来られたんですか、その時？
その時はですね、
1970年っていうことだから、
そうですね、35歳です。
5歳、はい、じゃあもうお子さんとかいらっしゃって？
はい、おりました。2人おりました。
で、みんな家族でそこのアマゾンの方に入られたんですか？そしたら、
はい、その農場の中
に
入って、私が
教えるような感じで、
まあ、教えるっても全然知りませんのでね、熱帯農業は。
あ、
だから、
あ、
慣れるまでね、
一緒に。
これはそのやっぱり今の現在の富安のところですか、あそこの農場、第二富安になるんですかね。
第二富安
ですよね。
はい、
結構広
い。よくご存知ですね。
いやいや。ちょっとまあ、この前ちょっと行かせてもらったんですけど。
ああ、そうですか。
はい、
で、そこは何年ぐらいそういうふうにして活動されてたんですか。結局エリザベスサンダーホームは。
もうね、私もね、だんだんボケてきまして。
いえいえ。
15、16年、もうすでにその時はもう10年ぐらい過ぎたと思いますね。5、6年か、10年。
もうすでに物はできて
きました。はい、そうです。
遅れて入ったわけですね。
そうです。
で、じゃあ、宮島さんは指導者っていう形じゃなくて、その一員として入ったの？
まあ、あのね、私に農場責任者としてたんですけどね、私行ってから、あの、ちょっとプライバシーになるのでね、まだ生きてる方もあるからね、ちょっとお話できないんですよ。
あ、はい、
いろんなことがありましてね、
はい、
で私は6ヶ月7ヶ月ぐらいでね、そこ出なくちゃいけなくなったんですよ。
ああ、はいはいはい、
それで沢田先生がここ、あの、初め札幌の方に知ってるところに行きなさいって言ったんですよね。あの、だけど私はもう熱帯が好きで、暖かいし、寒くないから、だからこちらの方がいいって言ったら、あの、その、あの、農場から出た混血児の方が独立している方がいたんですね、
はいはい、
その方の同じ近くにね、
あの、場所はベレン、
ベレンから140キロ離れてます。
へえ、
そこ行きました。
はいはいはい、はい、でそこで農場を一緒に手伝うような感じ。
いえ、別々にね、
うんうん、
まあ10キロぐらい離れてる、あ、5、6キロしか離れないところで彼やっていましたよね。
はいはい、何作ったりしてたんですか。
胡椒ですね。
胡椒、
ピメンタとヘイの、
儲かりました。
で、まあ、あ、でもまあ経営がね、やっぱり10年ぐらいはね、
うん、
大変でした、まあ、
はい、胡椒の木が育つまではね、
はい、10年ぐらいは何やっていいのかね、いろいろ試行錯誤して、
うん、
そうしてやっと10年してからこうしていけば生きていけるなっていうことが分かりましたね。
あ、はい、でもその10年間ってどういうふうにじゃあ生活をしてたんですか。
そうですね、自分の持ってった衣類なんかをね、近所の人に買ってもらったり、お金ないときはですね、それから野菜を作って野菜を売り歩いたりですね、そういうことを、あの、してなんとかかんとかね。それで胡椒が、まあ、10年目に、まあ、3トンか、そうですけど、病気が入りましてね、全滅しましてね、
はいはい、
それから今度はまた、まあ、10年してるから何とかかんとかね、
うん、
生きていけるように考えが あって、ね、うん、ハバイマモンとか、
ああ、マモン、
ハバイですね、ですね、はい、あれを作って、ね、サンポールに送ったりしてました。
なるほど、はい、そうなんだ。じゃあ、何年間ぐらいいたんですか、ベレの方には。
32年ぐらいでしょうかね。
そんなにいたんですか、
はい、
じゃあ36歳で来て32年いたらば68までいたから、はい、サンパウロに出てきたのはわずかここ3年ぐらい、はい、
そうです、2年ぐらいですね。
ちなみにあれじゃないかな、
そうなんですか、2、3年、
はい、初めに言ってなかったと思うんですけど、そのエリザベスサンダーホースホームがその第二富安いとも多くの人は分からないと思うんですけど、はい、まあ、アマゾン地域ですね、
はい、
熱帯雨林地域の、ブラジルの北部ですね、
はい、
パラ州というところにあるんですが、
はい、
そこのベレンから何キロぐらい離れているところなんですか。
200キロぐらい、
200キロぐらいですかね、直線で言いますと。
あ、そうですね、
あの道が悪いからその当時は1日かかっちゃったんですよね。
これはね、あの、道もないんで、
うん、
船で、
うん、
あの、
海
安の桟橋ですね、
はい、桟橋
そこまで行って、それからまた中に
30
キロ40キロ入ってますね、
はい、
今は道ありますよ。
今は見てありますね。私も実は去年か行ってみたんですよ。エリザベスサンダーホームの跡地っていうのを見せていただいたんですけど、
はあ、そうですか、
あの、非常に広大な土地でね、あの、建物はすごいおしゃれな建物でしたよね。
そうですね、
当時でいうね、本当洋館風な、
は
い、何個か残ってて、
はい、
今なんかブラジル人がもう購入されて買ってるみたいな感じで、
そうですね、
あのまんまだなんて、まあ、何人か富安にも、富安移住というのは、まあ、日系人の移住地になるんですけども、 そこにもそこに、まあ、トメエリザベスサンダーホームに関わったなんていう方がね、
はい、
あの残ってらっしゃったんで、はい、あの言ってたけど、結局でもあのエリザベスサンダーホームはじゃあ何年ぐらいあったのか、20年ぐらいはあったんですか、できてから
12、13年かな。
で沢田さんというのはその当時そこにいたんですか、いなかったんですか。
あのですね、
うん、
沢田先生はそのやっぱりね、もう根血術院の根血術の方はね、私が行った時はねもう23、4歳だったんですよね、
はいはい、
それがだからねやっぱりね、うん、本当はまああれですけど、あの自分たちで、うん、私たちが根血術以外の人がこう指導あのこうしたりこうしたりってもう自分たちでやるというね、
うーん、
そういう気持ちが私分かったんです、行ってから、
はいはいはい、
で私たちは、まあ、追い出されたような感じなんですよね。
もうその手伝いなんていらないと独立心が非常に強く芽生えてたわけですよ ね、
う
ん、
ところがそのそれが経営が彼らに任せた場合うまくいかなくて、そして沢先生はそこを出られて、うん、他の、 あの本決の方もあの日本に 返したりそれからあのブラジルに残る人は残らせたりして、そこの道場に出ました。それでもう、あれだね、日本のね、岐阜県ですね、はい、岐阜県の何とかの方に売りました。
あ、
そういうことになりました。
農場の土地をですか。
はい、
あ、
それは、
あ、どうぞ。
じゃあ私が出てから、はい、そうですね、5年ぐらいですね、したらもうダメです
。沢田さん自身も日本に帰られたんですか。
そうです、はい、
あ、
あの先生は1年に1回か2回ね、
うん、
2回ぐらい来られて、うん、まあ、1ヶ月ぐらい見て、
うん、
そしてまあすぐ帰られるという方です。
基本的には毎年来て1ヶ月は滞在しても日本にいらっしゃる、
ね、そうです
ね、お金持ちの奥様になるわけですもんね。
ああ、まあそうでし
ょうね。沢田さん自身にお子さんっていたんですか。
いや、それはちょっとわからないんですよ、
うん、でも宮島さんのお子さんは失礼ですけども、ずっとアマゾン生まれ、アマゾン育ち、あ、違う、日本生まれか。
はい、2人は日本生まれです。
あ、
7歳、6歳の時に来ましたから、はい、
あ、そっかそっか。あの宮島さんはまあ農業高校でこうそういうふうにね、ブラジルで農業したいと思って来たけども、子供さんとか奥様は嫌がりませんでした、ブラジル行くこと。
そうですね、最初家内はね、
うん、
反対でしたね、行きたくないって言ってましたけど、はい、
うん、
でもなんとか説得しまして、
あ、今は当然もう納得してこちらに。
そうですね、それよりしょうがないですね。
もうそのブラジルに渡る時はお父さんはまだご存命というかご元気だったんですか。
はい、元気でおりました。
日本で
62歳ぐらいでした、私が出る時は。
ああ、そうですか。
ブラジルに
でもやっぱ大反対されたわけなんですか、初めは。
そうですね、ね、向こうでね開拓やるのは難しいからやめた方がいいって言ってましたけども、うん、まあ、沢田先生の農場っていうことでね、そこに勤めるっていうことで、まあ、
賛
成したので。
なんでね、その三十何年もアマゾンというかベレンの方にいらっしゃってたのに、の近くにいた3年前にこちらに来られたんですか。
はい、私もねこちらに来たくなかったんですよ。
あ、サンパウロ来たくなかった
で、やっぱりそれがね、うん、2回強盗に入りましてね、手を切られたり、棍棒で背中叩かれたりしてね、
うん、
それで私もピストル持ってますので、
うん、
また私もカッとなって撃ち殺したりしたらね、
うん、
嫌だから、
うん、
それに2人だけだったんですね。
で
子供たちは日本に、サンポールに1人ね、
はい、
それから1人は日本出稼ぎに日本に行ってました。
男の子、女の子、
下のあれ長女は、長女も日本に来てましたね、結婚して、
はいはいはい、はい、あ、子供さん何人いらっしゃるんですか。2人
3人です。
3人、
はい、
じゃあ女の子、男の子、
男が二人でした。
あ、じゃあ、はい、ね、じゃあまあ二人日本に行っちゃって一人サンパウロだったわけか。
そうです。
そしたらご夫婦二人だけアマゾンで、そんな強盗が来たら怖いもんね。
そうですね。
でもともとベレンの方ですか。
ベレンから140キロ離れてました。
なんていうところですか。
ノバチンボテワ。
ノバチンボテワ、あ、はい、チンボテワ、はい、なるほど。
じゃあそこでよくあれですね、堤さんとかと会ったりとか喋ったりとかしてたっていうことなんですよね、3年前まで、
はい、月に1回ぐらいはね、ベレンに行きましたから、買い物とかいろいろ、
はいはい、
それで堤さんとは時々お会いしてました。
あ、なるほどね、はい、音楽は入りますか。はい、一回ちょっとお願いします。はい、
ノーボチンボテア。
ノーボチンボテア、
日本人に、ね、日本から来た方はね、その言葉を言うとね、チンボテアってびっくりしちゃうんですよね。
なかな
か、だから私もあんまり大きい声で言えないんですよ。
いや、なんでしょう、もうやっぱり歴として長いですからね。ノーボチンボテア。ベレンから140キロ、120キロ。
そうです、140キロです。はい、
どっちの方向になるんですかね。
大西洋の方ですから東、東ですね。
東の方ですか。
はい、
あ、大西洋から。はい、
そしたら、ちょっと休憩を入れた方がいいと思いますんで。
お腹を空かせた狼が一人、獲物を狙って街を歩いていた。そこへかわいい帽子のお嬢さん、彼の誘いにこう答えた。おばあちゃんに言われているの、悪い狼に気をつけなさい。なんてこった、僕は優しい狼、お願い信じて。赤ずきんちゃん、君のことが好きだよ。お話の続き、もうお分かりでしょ。男はみんなどちら狼、本当に怖いのは誰。赤ずきんちゃんに気をつけなさい。肌もキンゴキンゴなるもんさ。まこちなんちゅはなきのこ、
まこちなんちゅうはん、ひめまったけ。
はい、大丈夫ですか。あのですね、今日は糖尿病、いろいろ病気なさっちゃったんですよね、宮島さんね。糖尿病と、その怪我っていうのはどういう怪我だったんですか。腕を切られたって。
あ、手を切られたんですね、手のひらを。
手のひらを、なんで。
私のところ の, あの包丁が出てたので、
うん、
その包丁で どうしたのか、知らないうちに切られてましたね、あの手のひらを。
本当に、何人ぐらいの泥棒だったんですか。
2人です。
2人、はい、でそんなにそのあの宮島さん家はお金がいっぱいあったんですか。
それが間違ったんじゃないかと思いますよね。調査しないで
突然
入ってきたもんだから。こちらも用意してませんし。
宮島さんはどのぐらいの土地を持ってその農家沈没ってあれやってたんですか。
あそこではあの一番 最小の最低の面積で25ヘクタールです。
500ヘクタール。
500メートルかけ500メートル。500メートル
角、はい。それを持ってらっしゃった。はい、でそこで胡椒とかパパイヤを作ってたわけですよね。うん、それで失礼ですけど子供さん3人生活できたもんですか。
はい、できました、ね。
じゃあ結構。
だけども25ヘクタールのうちやっぱり20ヘクタールぐらいしか使えませんでした。あとは森とか谷とかでね。
なるほどね。でも農業は結構じゃあ好きだったわけですかね。
はい、好きですね。
へえ。ですね、堤さんからのお話でですね、農場沈没屋の方で金屈地帯に出向いて露店でピンガを売ったり、レモンなんかを一軒一軒訪問して売ってたっていうことだったんですけども、そういう訪問販売みたいなこともしたんですか。
あ、もう何でもしましたですね。金を掘ってるところに、車でやっぱり3時間ぐらい行って、
うん、
そこで昼間は野菜、自分の持ってった野菜とか果物を売ってですね、うん、その金を掘ってる人の、
はいはい、
回って、
うん、
それからガリンテ
ロです
ね、はい、
うん、
それから夜はカシアサとか、
うん、ピン
ガとか、ピンガとかそんないうものも、売ってました。夜
危なくなかったですか、金屈場なんて。すぐそれこそ荒くれ者の男たちのブラジル人ばっかりでしょ。
はあ、ブラジル人ばっかりですね。
日本人いました、日系人とかに。
掘ってる道路の人ね、
うん、
その人は日本人います。
あ、そういたんだ、
は
い、
でも 2,3 人ですよね。
あ、2,3 人もいたの、
ね、うん、
儲かってたみんな。
そうですね、これは、その、なんて言いますか、砂とか、土砂ね、掘って、それを下から坂道を一輪車で、労働者を、運ぶんですよね、
はい、
そういう原始的な。そしてそれでそれを水の中に
上積みを取るような感じで、
あれは何ですか、
はい、
すぐ忘れちゃう。
なんかこう、まあ
毒になるのがありますね。
ああ、
鉛、
はいはいはい、ね、
あれを、
うん、
と混ぜて水の中ですね、
うん、
そして菌がくっつくんですよね。その金を今度はその鉛と話してなんですね、
はいはい、
でその水が流れてって、川に行って、それで貴金の住んでる人の、それ飲み水にならないんですね、危ないから、
ね、
まあ、そういうようなところ。それちょうどね、生活に困った時、そういうことをやったことありますね。
何年ぐらいの話ですか。
そんなないんですよ。
短い期間。
短い期間ですよ。僕も短い期間。
1900何年頃のことですか。何年前の
それもね、前もって言ってくださればもう調べて。
あ、そうですね。
もうね、う
ん、
私の記憶はもう本当に、そこんとこの鉛で悪くなっちゃったんだと思いませんけども。
健康被害はなかったんですか、そういう現
場で。大丈夫です。それはね。
でもどうですか、そういう危険はなかったんですか。だってほら、そういう肉体労働でしかも荒くれ者っていうイメージは多いし、海線は山線でしょ、お酒も投げてくれよとか、そういうのは、ね、逆に人が良かったりするのかな、怖くなかった。
そうですね、皆さんあれですね、そんなに乱暴の方とは会いませんでしたね。
へー。で、瓶がじゃあ1杯ずつ売るの、瓶で売るの、
1杯ずつコップに、
コップに1杯ずつ、
そうです。
じゃあちょっと急にその辺に道にちょっと広げてお店みたいな感じになるっていうか、
上にねちょっとテントみたいのをやって、
うん、
雨が降ってもいいようにね、
うんうん、
その下でやってましたから。
椅子とか置いて、椅子置かないで、
椅子は椅子はないですね。立ち飲みの方がね、
うん、
長くいなくていいですから。
疲れてね。
でもそれ移動手段はどうやって行くんですか、宮島さん自身。そのバスかなんかで行くんですか。
車で
自分の車で。
野菜も持っていくわけだから。
ああ、なるほど。
毎日行ったんですか、週に1回だけ。
向こうもうそうですね。土日月とかね。そういうの3日ぐらい。やっぱり畑もありますから、畑見なくちゃいけませんから。
はいはいはい。じゃあ休みの日でみんなもちょっとのんびりしようというような時にバーッと持ってって、
はい、
面白いですね、うん、
それはさっき出た胡椒がまだやってた時ですか、全滅する前ですか。
それは全滅してからですね。
全滅してから、はい、やっぱりその、まあ、ある意味苦しい時期だったんですね。
苦肉の策ですね。よくでもあそこそこに持ってってピンガとか売ろうとか思いましたね。
はい、私もね、
うん、
近くの友人たち、友人が、
うん、
そこで金掘りを始めたんですね。だから私は分かったから行って、
それはブラジル人、日本人じゃなくて。
日本人です。
日本人
です
か。そのさっき言った銅の 2,3 人いたって言った主人になった人じゃなくて。
そうです。その人もいますし、
うん、
その人の日本人でも日本人のどんなところで下で働いて労働者を使っている人もいますしね。そういう人です。
宮島さんはその金掘りはしようとは思わなかったですか。
私は仕事もらったですね、
はい、体が、
はい、いえ、そう、それもありますし、
うん、
やっぱり資本がいりますよね。
ああ、
そうなんだ。
人を雇ったり、
うんうん、
それから人件費が多いですよね。
はいはいはい。ああ、そうかそう、
はい。
金掘りって取れたら取れた人がそのお金をもらうわけじゃなくって、結構細かい砂金みたいな感じなのかな。ずっと、
そうです、砂金です
ね。砂金ですよね。そうするともうその量とかに関係なく日雇いみたいな感じでお金を払わなきゃいけないわけだ。
そうです。
ああ、じゃあ大変ですよね。
その生活そのものは、まあ、熱帯で暑いですよね。蒸し暑い熱帯地ぐらいですから、
うん、
そういうの、まあ、宮島さんは、まあ、その場所が好きだったっていうのがあるんですけど、そういうのは全然苦にならなかったですか。
苦にならないですね。日陰に入ればね。
あ、はい、
結構涼しいんです。
なるほど、そうですね。
こちらの寒さの方がちょっともとっても辛いです、ね、辛いっていうか、
今の
あんまり好きじゃない。
ビルチラビリンの
寒い。今日もセーターか何か2、3枚持ってきてきて、
ね、一番厚着ですね。
暑くて脱いで
長袖着て、うん、あとね、そのレモンなんかも街で一軒一軒訪問して売ってたって。レモンってこっちでいうライム、青い緑のちっちゃいやつですよね。
そう
ですね。お家で作ってて、
あ、そうですね。
そうです。どうやってその一軒一軒訪問するって。
いや、ね、
うん、
新しい町みたいなのできちゃうんですよね。金掘りがあると人がみんな集まってきますね、労働者が、
はいはいはい、
それとそこに、売春婦とかが来ますね、
はいはいはい、
そうするとそういう町みたいなのができて、そこに、やっぱり、 足りなくなっちゃうわけですよ、生産物がね、あの持っていく人も、だからそこで持っていけば売れるっていうことが分かったから、
もの
が一軒一軒ね、
訪
ねていって売って、
うん、はい、大変じゃなかったですけど、このいきなりそういうのは恥ずかしいとか、そんなんない？
私ね、教師やる前にね、
うん、
不動産 の、うん、あのセールスやってたんですよ。
日本で？
はい、それで、それで、
うん、
最初は銀座の4丁目からですね、
うんうん、
右一軒一軒ね、
うん、
全部入ってって、
うん、
言ってこいってやれて、それからですね、
うん、
社長とかそのお店の主人の人とかね、
うん、
銀座を全部歩きましてね、
うん、
それでそういうことでだんだんずうずうしくなってですね、いや話すの知らない人でもね、それでそういうあれですね、もう平気です、
あ、そうなんだ、なんか喋るの苦手とか言うなら、すごい結構度胸と根性があるような感じがする。
それでね、
うん、
その不動産やってた時に、
うん、
千密屋っていうんですよ、千のね、
うん、
ミューですね、あの、
うん、
ポルトガルの、
はいはい、
それに一つでね、で千軒行って一軒売ればいいって言われたんですよ。
それ
千軒行けばやっぱり売れます
よ。あ、そう、
ね、だけど大変ですけどね、時間はかかりますけど。
何年ぐらいそういう仕事したんですか？
それは
日本で、
それは1年ぐらいしかやってません。それが
20代の頃だよね、学校卒業20代代ですよね。
20歳で、
はあ、あとどんな仕事したんですか？
あとはね、デザインっていう仕事でね、
うん、
まあペンキ作ってるんですよね、いろいろ色をね、
うんうん、
でそれを、うん、どのように組み合わせればどういう人間にどういう感じを受けるかっていうので、そういう研究やってるところがあって、それはまあそれは主には天気を作ってるんですよね。
はい、
色んな、
はい、
色んなね。でそれでいろいろそこで研究デザインのその色の研究のところに行ったことがあるんですよ。
日本で。
はい。
うん、
でそれで、食堂にはね、
うん、
この桃色が一番、この赤系と桃色がのテーブルを置けば、
うん、
食欲が多くは
枠とか
枠から、
うん、
食堂にはこういう系統の赤系統のね、
うんうん、暖色を置くとか、はいはい、
そういうようにいろんなそういう研究してるところにね住んだことあるんです。
それをずっと長くやろうとか思わなかったですか？
それはね、厳しいんですね、デザインの仕事ってね。
へ
え。それで私はその時にあんまり、うん、難しいので、
うん、
それで私辞めて、
うん、
それで通産省の外郭団体で横浜でね、
うん、
輸出の、その頃日本も輸出が大変でしたが、
はい、
輸出の検査のね仕事の
ところやってたんですか？
行きました。それから今度は
農業高校、
農業高校行きました。
いろいろやってるんですね。
はい。あと在エクアドル、エクアドルの領事館にも働いて星野さんという方が聞いてくださってるんですけど、その方からですね質問、セールスのポイントは何でしょうということなんですけど。売り込みのセールスのポイント、例えレモン1個でも土地でも ねどうすれば売れるんでしょう？
難しいですね。
やっぱり
ね、一回じゃ諦めないでね、何回も、それからね、自分を売り込むということが大事だと思いますよ。自分をそのものを
よりもね
、
うん、
自分という人間を相手によく知ってもらったり、
うん、
それからまあ何て言いますか、好感を持ってもらったりですね、自分を売り込むことが大事だって言われましたね。そういえば、
でも喋るの苦手で、
苦手だからね、
どうやって売り込んだの？
目を使ったのかな。
目ですか？
目は物を買いしと言われ
て、なるほど、こうじっと見つめるという。
結婚したのは何歳？モテた宮島さん。
いや、私モテないですよ。
モテないですよ、はい、でも可愛いなと思います。ハンサム
さ
んです
よ、まあ、ありがとうございます。私あんまり喋るのが得意じゃありませんし、不器用なんですよね。あの何でもちょっとあれで、あのお茶を壊したり、あの、品物ちょっと壊したりですね、器用じゃないんですね、
はいはい、
だからどうにもならないんですね、これな。
でも農業って結構その不器用だと大変じゃないですか。難しいし、器用にやらないとうまくできなかったりしません？
不器用だからやっぱり成功しなかったですね。
いや、そんなことないですよ。
でもその根気があるというか、その続けるということに関しては全然もう問題はなかったんですか？
はい、まあ好きでしたもんね、
あの農業が。はい、それはでも大きいですよね。
種まいて、それが育つのを見て、それを世話するのが好きでしたね。
それはかなり大きいと思うんですけどね。
あ、そうですか。
やっぱりいやいややってる人とそうじゃないですか。
いやいや。
ね
それでね、あの1軒ずつレモンを売って訪問してるとき、あまりにも疲れて道端で寝ちゃったらば、あのくじきの人と間違われてお金をもらったっていう話を聞いたんですけど、本当でした？どんな格好してたんですか？たまたまボロボロだったら、いつもボロボロだったの？
いつも私は あんまりね、
うん、
服装にあんまりこだわらないから、
あ、私は
であれあれなんですね。疲れた格好して、疲れたからあの道端にね、人が通ってる道に、リモンの、カゴを持って座ってたらですね、なんか私の前に誰か立ったから 見上げたら、あのあれなんですね、10センター棒を買って私の方に渡すんですせっかく、せっかくだからもらいました。
何歳の時ですか？
あそこにブラジルに来てですから、あの、そんなこと2回かそれとありましたね。
2回か。
あのそれでね、これを下手するとこのままもう仕事しないでこうやって座って、こんなことになるかもしれないと怖くなっちゃった。
あ、3回やったら小事件はやめられない。
やめられない。私2回ぐらいでも、やめられなくなる。
やめられなくなる。でもそこでね、やっぱりこれはまずいと思うのが、ね、これは閉めたというふうに、
もう一日やってれば閉めたと思うかもしれないけど、
やばい、
やばい、まずいと。でも大体アマゾンの方ですから、まあ、服装もね、普段暑いですから、そんなにも
何か、あ、そう、シャツね、一枚
一枚でね、いいですもんね。
こっちは本当にでも恵むっていうことが本当に、それこそね、キリスト教じゃないけど結構あのカトリック多いけれども、
は
あ、くれますもんね。そう、道端で座ってる人も多いしね、
はい、
奥様でもそういうの、あなたそんなことってなんか言いました？今日もらっちゃったよって
言った。うちの家内はね、怒らなかったですけどね、その町の店やってる人がね、
日本人
でね、
うん、
あんたそんなことするとね、日本人の恥だから、やめなさいよって言われましてね、私の家の前じゃ、通りじゃ、私の店の近くで絶対座っちゃダメだよなんて言われました。
ああ、そうなんですか。なかなかきついですね。
も
う
それでやめました。迷惑かけるから。
なるほどね。
確かになんだけどさ、サンパウロでもたまに日系人の人が、やっぱりこう、路上なんかに座ってたりすると、すぐ日本人の人が、あの、援護協会ってこっちにね、そういう日本人の施設みたいな、あの、福祉があるんだけど、そこに電話かけてきて、どうも日系人っぽい人が、あの小じきって、まあ、言っちゃいけないけどね、そういうなって座り込んでる、どうにか保護しなさいってね、必ず電話が2、3回かかってるんだって。
あ、そうです。
また日本人のそういうプライドなんでしょうかね。
まあ、ある意味ね、余計なお世話なんでしょうけど、
ね、
まあ、日本人全体としてという、
ね、
まあ、ある意味でもそういうのも言ってくれるのも、まあ、いいかもわからないですけどね。無視されるよりは、
まあね、
気をかけていただくという。でも宮島さんはその生活の間に、まあ、あの そのプロテスタントですね、
はい、
信者ということで、まあ、今もいろいろものを書いてられるみたいなんですけど、そういう布教活動は、まあ、そのやってないにしろ、信者としては例えば教会行ったりとか、そういうことはずっと続けられてたんですか？
はい、今はね、文字市にある教会に、はい、日系の教会行ってます。
あ、
それからね、1週間に一度、はい、1週間に2回ね、
はい、
第1と第3の水曜日、
はい、
で私の家で、
はい、
家庭集会っていうのをやってましてね、
はい、
それで 2,3 時間、
はい、
近所の日系の方に、
はい、
来ていただ
いて、
お誘いしてね、
はい、
いろいろとお話聞いたり、それから
ベレン時代は全然そういうのは、
ベレン時代はね、カスタニアルっていう、
カスタニアル、
70キロ、
はい、ベレンからそうですね、
そうですね、あそこでは、
はい、
月に1回か2回しか行けませんでしたね、
なるほど、
農業の方が
忙しくてってことですね、なるほどね、
お子様たちも当然、ちゃんとクリスチャンになって、
クリスチャンじゃないよね、プロテスタント。
プロテスタントだから、
長男はね、
うん、
サンパウロで牧師やって、
あ、やってられるんですか。
そうでしたか。じゃあ、隠れお父さんのね、一台飛んで、
はい、
その道に進まれたわけですね、
はい、
自由メソジストっていう、ですね、あれですね、
はい、
へ
え。でも現在のそのビリチーは見るんですか。
そうです。
そこで農業されてるんですか。
農業やってるんです。
農業やってないんですか、
はい、小さい、家は小さいですか。狭いですか。
なるほど。
今はじゃあ、まあ、71歳だから年金生活、アポジェンタという形なんですか。
今はですね、
うん、
ハリキューやってます。
あ、はいはいはい。ハリキュー業、それはいつから勉強されたんですか。
80年に、
うん、
アマゾンにいた時に、
うん、
カナダの、
うん、
牧師さんが来られて、その方が、うん、ハリキューのことに、
うん、
いろいろ教えてくれましたね。
へえ、カナダの人に習ったの。
そうです。だけどその方は日系ですよ。日系の。
日系人ね。はいはい。
その方に、で、それで私自分で勉強して、
うん、
そしてやっぱり知らないとね、ちょっと家族の人が、うん、自分が病気した時にね、
うん、
背景知ってれば治せるんですよね、いろいろ。それで勉強しまして、それから、今から20年ぐらいですかね、
うん、
サンパウロに日本から専門家の方が来て、
はいはい、
講習した時にも来ましてですね、サンパウロに。でその時いろいろと勉強になりました、ね、それからもう、自分の家で、うん、まあ、会議をしてね、やっていました。
は
い、あ、ベレンじゃなくて田舎で、
田舎でね、
うん、ノボチンボテ、
そうです、
ノボチンボテアです、
はい、
結構来てました。
はい、
お客さん結構来ました。
の、いやいや、そんなにたくさん来ません。
来ません、ブラジル人でもハリキューとか分かりってました。それとも日系人の方ばっかり、お客さんは
日系人が多いですけども、ブラジル人もね、
いい、
来た方もいらっしゃいます。安くしてますからね。
あ、
それにやっぱり針やると泣く人も、痛いって泣く人もい、お給なんかね、
はい、
ブラジル人よく知らないから、お給やるともう泣き出したり逃げてったり
しますからね。
慣れてない、
慣れてないからね、大変だったでしょうね。
それこそハリキューと言いますと、スミさんもね、ハリキューを
され
たという
、
なんか一緒にこう勉強しあったりしたとか、そういうことはあるんですか。
はい、一緒に勉強はしませんけども、
はい、
同じね、
はい、
ハリキューの組合に一緒に入ってました。
あ、そうなんですか。
あれですか、日本には何年ぐらいに帰ったんですか、一番最初。その1970年にブラジル永住してから。
あ、それは12年か3年ですね。
はい、1982年ですね。
どうでした、その12、3年ぶりに帰った日本は。
そうですね、やっぱり変わってましたね。
変わってました。どこに帰ったんですか、東京。
その時は あ、東京です。
東京で、
はい、お父様神
奈川県です。
神奈川県、はい、お父様もご健在でしたか、その時。
もうね、もうボケて
行って
、
あ、はい、
あの私の家、私が朝起きて座ってましたら周りをあのブラブラ歩いてね、
うん、
そして話しかけてこないのにどうしたのかと思ったら、
うん、
あの知ってるですが、あなたはどなた様ですかって言ってました。
ああ、ちょっとそれ悲しいですね。
ああ、どうショックでした、やっぱり。
そうですね。
でも現在もその、誰かご親戚の方とかも神奈川県の方におられるんですか。
今、神奈川県におります、
ね。あ、おられるんですか。
はい。
あ、
その後じゃあお父様はお亡くなり、
はい、亡くなりました、はい、
死に目には会えなかったけれども、はい、まあ行ってよかったですね。
ああ、そうですね、はい、
はい、その後、あ、音楽行きますか、はい、じゃああれさっきかけてなかったんだよね、先ほどかけたのが、狼っていう、
小山、
ケイトちゃんの曲でした。今度バロン、ドキドキ、うん、青木かなさんの曲です、どうぞ。
ドキドキ、何これ、私の心遊びたい、ドキドキ、何これ、私の心遊びたい、
meu coração
ポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ、
ほんのこてな。じゃとおまさんもそうじゃないな。
でしょうが、朝もすっきり目が覚もんど、体の調子もよかしね。
またなんでな。
姫松茸の抽出液をこよ飲めばおまさんもがっつりよくなるか。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまさんもどげんね。姫松茸とプロポリスはヨーグアンド。
はい、ですね、放送は無事に流れてると思うんですけど、どうでしょう、あのフーディさんとノブさんも教えてください。あのライブドアっていうサイトを利用して放送してるんですけど、そちらの方の表示が消えちゃってるんで、でも放送はできてるみたいなんですよ。すみません、話が中断しちゃって。それで、あのさっきの話なんですけど、日本にはじゃあ移民してからその12、3年ぶりに1回と、あと何回ぐらい帰りました？
あと2回行きましたね。あの、出稼ぎに行きました。
出稼ぎも、
出稼ぎ帰ったんですか、はい、いつ頃ですか？
89年、
あ、
89年、90年と行きまして、
うん、
それからその前に、
うん、
あ、89年と90年、それから93年に行きました。あの、あ、93年、
もう出稼ぎ？
いえ、これは日本の年金のことで。
ああ、もらえるようになりました。
はい、あ、
その89年、90年はどんな出稼ぎをされたんですか？どんなお仕事をされたんですか？
あの、ホヤガラスっていうガラス会社に行って、はい、それであの、ガラスの器を作りました。
はいはい、何県に行かれたんですか？それは、
これは埼玉県
です。埼玉で、
へえ、どうでした、その仕事で行く日本っていうのは。
うーん、まあ、大変ですね。
大変でした。なんかあのエピソードとかあります？いい思い出、楽しい思い出、嫌な思い出、こんなことあったっていうの。
そうですね、あのその時はもう日本の人は随分遠くなったような気がしましてね。っていうのはね、同じ会社でも、うん、同じところで働いて、同じ課で働いている人と、隣の課の人とは、その、挨拶しないんですよね。おはようございますって朝は言わないし、
うんうんうん、
それから、あんまり、なんて言いますか、話をお互いにしないっていうかですね、
うん、
日本人っていうのは、随分挨拶しないなと思ったんですよね。それで寮の寮を運営してるっていうか、あの食事作ってる、うん、あのそこに住んでる人は、ね、
寮母さん、
寮母さんですか、寮夫さんですね。
寮夫さん、
その人がね、
うん、
私のことを明治時代の人が帰ってきたって言いました。挨拶を普通にやってるんですけどね、誰にでも。見てるとやっぱりそうだなと思ってね、皆さん挨拶もしないし、そういう点びっくりしましたね。
あ、いや、その 12,3 年前に、まあ、お父様がちょっとお、ね、あれしちゃった時に帰ったのはわずか1ヶ月とかそんなもんだ。
そうですね、もう3週間ぐらい。
それとやっぱり1年2年住んで働いて生活するのではまた印象がずん
ずん。そうですね、
まあ、年もね、年月も80年代の初めと89年とかですね。その間でも農場はどうしてたのか、ブラジル人に任せて。
あの息子は、
あ、やったんだ
ね。
あ、よかった。なるほど。
奥様とかも出稼ぎとか行かれたんですか？
いや、行きません、私は。
一人で偉いですね。
だから今その後は息子がね、うん、次男が行ってました。
あ、はいはいはい、やっぱり早く日本に帰ってきたかった。あ、でもブラジルに帰ってきたかった。そのまま日本住んじゃいとは思わない
。いや、そうですね、こっち帰りたかったです。
帰りたか
った よ。寒いのが嫌ですからね。
でブラジルの夏は全然問題なかったですか？あの蒸し暑い、アマゾンより暑いかもしれない日本の夏は大丈夫だった。
日本の夏です、良かったですね、うん、やっぱり暑いのがいいから、
あ、なるほど、
なるほどね。ですね、ちょっと話が戻ってしまうんですけど、エクアドルの星野さんからですね、質問があります。ですね、ちょっと昔、エリザベス・サンダースホームはなぜアマゾンに作られたんですかっていうんですけど、ご存知ですか？どうしてですか？
それはですね、
ええ、
当時まだ終戦後ね、
うん、
日本はまだ外国人に対して非常に偏見とか差別とかいう気持ちが強かったと思うんですよ、はい、それでそれをその自分が育てた、子供たちが日本で生活する場合、うん、そういう偏見とかなんかにさらされるから、
うん、
ブラジルなら、うん、そういうものがないと思ってですね、
うん、
ブラジルに、それもアマゾンに、うん、自然の中に子供たちをで、やって、そこで、農場
で、
はい。
でも、サンパウロとかでもちょっと奥に行けばすごい、広い土地はあるけど、アマゾンっていう土地を選んだのはなんででしょうね。
やっぱり澤田先生がアマゾンという土地を気に入ったんだと思います。
あ、うん、なるほどね。
気になることもあります。
はい、あとですね、何人ぐらいいたのでしょうかっていうんですけども、まあね、いらっしゃったのは1年に満たなかったっていうことですけれども、
はい、最初に入られた時はね、入った時はですね、うん、14人じゃなかったと思う、10人近くかな、
うん、
と思います。それからその2次、第2次、第3次まで、2、3人ずつですね、
はいはい、
また行ったと思います、
は
い、
今トータルでも20人ぐらいですよね、はい、きっとね。でね、ハーフの方とは何歳ぐらいの方ですかという質問なんですけど、何歳ぐらい、まあ、戦争孤児だから、それこそ昭和20年ぐらいに生まれた人たちですよね。20年以降に、
そうですね、18歳、
うん、
17、8歳ですね、
だった子ですね、
連れてったと思います。
が連れてきた、
はい、
つまり、1970年当時17、8歳違うね。
その時はもう23歳、
23歳ぐらいだったわけですね、はい、じゃあやっぱり1945年終戦の後に生まれた子どもたちですよ ね、
そうですね、
日米ですかっていう、日本とアメリカのハーフですかってことですが、もちろん日本とアメリカのハーフの方ですよね。
まあ、日米が多いでしょうね。
多いでしょうね。
なんかオーストラリアとかニュージーランドも入ってきてますからね。
ああ、そうですか。
ね、それは少なかったと思います。
はいはい。
やっぱりアメリカ人が多かったと思います。
はい。はい、まあ、その方たちは何をしてたのでしょうか、農業でしょうかってことですが、間違いなく農業ですよね。そのエリザベス・サンダーホームでやってたのは、果樹とかそういうの作ってた。
果樹、
果樹栽培。
あ、果樹栽培。
何してたの、
生産物、
ね。生産物は、
はい、
胡椒ですね。
胡椒が主に。
エリザベス・サンダーホームも胡椒を作ってたんだ。胡椒
です、はい、それが一番よく高い。
高い値段だ
ね。黒いダイヤって言われたね。
いや、私一人だけやっぱぜひそのお話聞きたいと思って、その時はラジオやってなかったんですけど、
はい、
止め屋さんお邪魔した時、一人おるよって、そのエリザベス・サンダーホームのに入ったっていう人のがここ住んでるよって、止め屋さんのお宅ご訪問させていただいたんですよ。
はい、
だからご本人さんはね、ちょっとお出かけしてていらっしゃらなかったんですけど、息子さんがね、去年の年で20代ぐらいかな、やっぱめちゃくちゃハンサム、どう見ても白人系のクォーターになるわけでしょうけども、ハンサムさんで、まあ、よくそのこっちで後からそういうエリザベス・サンダース・ホームの、ね、興味持って話聞くと、ね、当然日本国籍で日本人っていうパスポートで渡ってこられてるけれども、顔はどうしても外国人の顔に、ね、見えてしまうから、本当にお前は日本人なのか違うだろうって、よくそういうブラジル人にも言われたって。
そういう人はばっかりですよ、だからね、本家の人たちもね、
うん、
これはもうポルトガルを勉強しなくちゃダメだと
思
って、ブラジル人って見られちゃうんだから。
そうだよね、ブラジル人って言っちゃった方が楽かもしれないしね、逆にそのパスポートが邪魔だったかもしれない。
その宮島さんは今でもそういうエリザベス・サンダーソンホームにあったその混血の人たちとのなんか付き合いとか、あるいは全然付き合いなくてもなんかこう交流してるとかですね、
はい、
まあ、なんか何年ぶりに会ったとか、そういうのは最近あるんですか。
私の、はい、こっち来る前もね、
はい、
カスタニアールに一人、はい、いるんです、混血青年がね。
あ、なるほど。
その方は農業やってたんですけどね、私の近くで、
はい、
だけども辞めて、
うん、
それでも10年ぐらいやってましたけど、
はい、
ホテル業 の、はい、あれをね、
うん、
なんか責任者やってますね。
あ、今カスタニアールで
とか、今はベレンでやってます、ね、
あ、ベレンで、
そういうその方とは時々手紙をくれたりもらったりしてます。
なるほど、はい、そうですか。
キングをやってた日本人とか日系人 2,3 人の方たちは今どうしてるんでしょう。まだやってますかしら。
もうあそこはもう
閉山、
閉山ですね。でまた他にやりたい人は他にありますね、別なところに。
あ、
上流の方にね、
日本人とか日系人でやってる人います？
今はちょっと分かりません、その詳しく、はい、あの札幌の方からも来てる、来てやってるとは言ってましたね、本当にやったらあっちの方で、
はい、
それこそやっぱりね、人人件費がかかるということなんで、機械彫りか手彫りなのかというのもあるんでしょうけど
そうですね、あとね、最後に私、あの宮島さんはもうずっとですね、あの書かれて、いろんなあの文章を書かれて、数々の賞を、牛尾賞かなんかも取られてるっていう話を聞いてますし、あのペンライト賞、これはまあその宗教のね、あの特報の雑誌の方に毎年書かれて、実際
毎年じゃないです、
ね、毎年
初めてそれ書い
て、初めて書いて、それで入選しちゃったんですか？
間違ったみたい
で、ね、いやいや、書くことはすごい好きだったんですか？
そうですね、中学生の頃からね、物語とかそのものを書くのが好きだったんです。
文才があるんですね。
いや、そうじゃないんですけどね、ただ好きだだけで、いやいや別に才能はないと思ってるんですよ。
いつぐらいか、もうずっと農業やりながら何か書き溜めたりしてたんですか、それともこう今年金生活になってから急に書き出したんですか？
開拓始めて10年ぐらいはね、そんな気持ちなかったよ。そのある程度余裕が出てきた時に書きたいなと思って、そして書きたいものを書いてたんです。
で、まあ新聞、こちらにあるそれこそサンパウル新聞とかそういった報じ紙とかにも投稿されたりしてたんですよね、はい、確か。
はい。
なんか日経新聞の連載っていうのはどんなやつだったんですか？
あれはですね、去年の11月から今年の4月までですね、
はい、
あれは急にそういう話がありましてね、
どっから来たの？
日経文学 の、ちょっと名前忘れちゃった、あの方のから書きませんかっていうあれで、それで急にはちょっとわからないので、あの10年ぐらい前かな、15年ぐらい前に群像っていう、あの群像新人賞っていうのがあったんで、それ応募したことがあったんですね、それでそれが20ぐらいまで行ったけど、それで落ちちゃって、それをあれをまた書き換えようと思いましてね、
はい、
それで書き換えて出していたんです。
ずっと連載されてたわけですね、はい、じゃあ、話は自分の、まあアマゾンに来て、それで過ごした生活みたいなのを書かれてたんでしたっけ、確か、
まあ、それも入ってます
ね、はい、いろいろ書いてますね、群像に応募してね、牛尾賞はどんな話を書かれたんですか？
牛尾賞はあれはね、賞じゃないんですよ、
そうじゃない、
佳作ですか、
佳作、
あれは牛尾賞、
牛尾に応募した佳作はどんなストーリー？
ボケて忘れちゃった
大体実話を書かれてるわけですか？実話、
いや実話いよいよね、やっぱり、まあ、その経験は入ってますけどね、そのものそのものズバリじゃないんですよね、
今の経験をもとにしてということです ね。
すごいね、そういうの書け
て、しし、ああ、しし、ね、しし、ね、かさく
このね、私が今ぜひ朝一番にお会いしていただいた主要見てを持って、っていうペンライト書はご自分の人生、
そのそれは、ね、
お母様が亡くなられた話と体験記ですよね。で、体験記は初めてこれを書かれた。
そうですね。
はい、あとはそういうなんか自分のそういう経験はちょっと散りばめられてるけども、そういうフィクションを作って書いちゃうわけですか？
フィクションじゃないと面白くないので、
私
の
経験だけじゃ。すごいな。
思い出した。いや、宮島さんと俺どっかで聞いたなと思った。そうそう、日経新聞で連載小説ですよね、載ってましたよね。
はい、そうです。ゆっくり、ね、読ませてもらいたいと思うんですけども、はい、もうこのままじゃあれですか、まあ、サンパウロでお家で、ね、月週2回、まあ、そういうちょっと宗教のお友達とか会ったり話したりしながら、はい、寒いけどしょうがないサンパウロで頑張っていこうって感じですか？
まあ、そうですね。
日本にはもう日本に親戚とかは
いっぱいいますよ。
いっぱいいる。たまに来る、こっちに。
弟がね、
うん、
あ、それに、あ、それに書いたね、
うん、
弟がですね、
うん、
2回訪ねてくれました。
ああ、そうですか、うん、何歳違いの弟さんなんですか。
2歳ですね。
あ、うん、弟さんもひょっとして牧師さん。
牧師になってました。
牧師さんって定年あるんですか。
あのね、うん、うちの父はボケて、
うん、
あの説教が通じ妻が合わなくなって辞めたんですけどね、まあ今あるんじゃないでしょうかね。
あ、で弟さんは定年されたのかな。
定年 定年です。え、それでね、うん、うちの弟はあの身体障害児の施設をもうやってたんですよ。
お父さん
で、はい、弟がですね。
お父さん、
静岡県で。それで、あの弟はあのそれの施設のあれ責任者やってて、
うん、
定年でもうそれで辞めてましたね、65歳ぐらい。
はいはい。で、じゃあ今静岡かあの辺に住んでらっしゃる。
はい、今はあの、茨城県に
住んでる。茨城、
茨城県
に住んでる。私茨城出身なんです。
あ、そうですか。牛久です。
牛久ですか。まあ近いですね。
まだ近い
ところですね。私は
中
大の方です。フーディーさんは、まあ、出島の方なんですけどローカルな話で。そっかそっか。で、奥様も、奥様はどこの出身。
神奈川県です。神奈川。
でもブラジルサンパウロで大丈夫ですか、馴染んで。
まだ生きてますね。
大失礼な、聞いたら怒りますよ。
おみさんはあれ、やっぱ年下の方なんですか。
そうです、2歳下
です。2歳下
で、
ブラジル気に入ってました、反対したけど。
あ、ちょっと待ってください。4歳下です。
いやー、
まあ、気に入ってますよ。
大丈夫。
もうそれは来たんやからね。
それこそでも本当に田舎だったら奥さんがそれこそ豆腐でも何でもアマゾンで作ったんでしょうね。
はあ、今はね、うちの家内、あの納豆を作ってます。
そうですか。
ああ、あ、作るのが好きで。
うん、やっぱこっちは何でも作るの
よね。それであのね、あの少し売って歩いてます。
ああ、すごいじゃないですか。
ビリチーバーですか。
そうです。
周辺の方々に。
じゃ今は宮島さんは何も売って歩かないの。
私も売って歩きたいんだけど、ね、
セールスのポイントで。
ああ、あの頼まれて売ってあることありますよ。1回ぐらいありました。
ああ、そうですか。またレモンとかそういうの。
レモンは
レモンは
ないですから、ね、今納豆しかないです
ね。そうです
。上手に作りますもんね、皆さんね。うん、はい。そしたら、もう質問コーナーは大丈夫かな、ないですかね。ね、星野さん大丈夫ですか。あの星野さんもエクアドルに住んでるんでね、水銀のことなどいろいろ書いてくださってはいるんですけども、ね、ぜひチャットの方にも、あのフーディーさんとか、新潟のノブさんもよろしかったらご質問あったら遠慮なくチャットに書いてください。ということで、じゃあ、
まあ、そうですね。まあ、今後はどうですか、まあ、この物語を書くというのは、まあ、物語にしろそのドキュメンタリーというか、ね、
はい、
むしろこの活動はずっと宮島さん、まあ、やっぱ好きだということなんですけど、
そうですね、
行かれるという、
あの今ね、一つ書きたいものがあるので、
はい、
今
で
資料を集めてるんですよ。
それはどういうものなんですか。
これね、ちょっとね、
まだ
言えないんですよ。
言えない、ね、まだ代わりの部分とか、どういう内容のものかっていうか、その、
それもちょっと言えないん
ですよ。あ、まだ言えないですか。あ、それは気になりますね。
ブラジルの話、
無口なもんですから
ね。
なるほど。いや、それはあのやっぱり小説系ですか、それとも
小説
で、
はい、
なるほど。
もう日系コロニア文学ってさっき話にちょっと出たんですが、あの要するにこっちにいる日本人のたちで文学好きの方たちが集まって、自分の本を作った、あの、
はい、
作品などを発表する場なんですよね。
はい、
で、あの年に1冊出してるんですか、今あれは。
2冊か3
冊。2、3冊出してるのかな、
はい、
すごいですね。あの俳句、短歌、詩もあれば、小説もあるし、あの翻訳部門もあったりして、なかなかあの結構本、短歌もあって、本があのそういう文学好きの人たちが同人誌みたいな感じであるけど、かなりきちんとした表層で作られて出されてる本なんですよね。
はい、
はい、当然そこの会員さんでらっしゃる。
そうですね。
もう10年以上。
いえ、あの 一時ね、
うん、
お金がなくて、もうあの払わない、会費が払えないのでやめたことあります。
うん、へえ、ね。そうすると本が届かないの？
そ それちょっと忘れちゃった
1年間いくらぐらいですか、日系文学の会は。
あのね、 2種類ぐらいがあるんじゃないかな、種類があるんですよね。私は高い方だったからね、
うん、
あの払えなかったから。
あ、うん、安い方に。
今安い方は今80ですね。
あ、
それで今度ね、
うん、
あのこれはこいつは払えないってなっていうけど80にしてくれました。それでよかったですよ。
同じことやるのやる。80リアルだって大体4000円ぐらいですね。そうね、年間。
でもそうしたらそれはいつ頃完成される予定とかあるんですか、その対策は。
対策でもないん
で。でもちょっと毎日コンスタントに書かれてる。
まだ、ね、資料に今集めてますから。
資料集め。
ああ、偉いですね。
それはじゃあまだやっぱり日系文学市場に発表されるという予定。
日本に
来たらね、日本のなんかのね、うん、
超、
なんかに応募したいと。
なるほど。例えばサントリーミステリー大賞とか夢に文学大賞とか、まあ言い過ぎないけど。
まあ書いてからにします
。書いてから。そう。まあまあ、
手で手書きですか。
そうです。
手書きです。
毎日じゃあ時間を決めて机に座って、それとも気分が乗ったらだーっと書いて何日も書かないとか。
そうですね、毎日少しずつ書いて。
ああ偉いですね。ああそういう人たち偉いなと本当思うわ。
でも見習わないか。
毎日書いてください北さん。まあ、
しょうもない記事は書いてます。
じゃあもうこのままブラジルサンパウロで。頑張って日本にも帰らないし、
はい、
生きていく感じですかね。
まあね、私の友達がね、
うん、
近くに住んでるのが、
うん、
うちの私の弟がね、
うん、
弟がちょっといろんな書いてね、
うん、
ちょっと本あるんですよ。それを貸してやったら、
うん、
そのあんたの弟さんはお兄さん思いでいいなっつってね、
うん、
私自分が今ロッテリアをね、
うん、
買ってるから、物が当たったら前にやるから、ね、日本に行ってこいって言いました。見舞いに行ってこいって
言いました。弟さん今病気なの？
ちょっと病気なんですね。
じゃあ行かないとね。じゃあ宝くじぜひ当たってもらわないとね。
お祈りしてるんですけ
ど。お祈り
当たるように。だけどそんなことは冗談でしょ。
なんでビリチバビリンに住んだの？
それはあのね、
うん、
私があちこち6ヶ月探して歩いたんですけども、私小さい時からね、
うん、
ビリになるなビリになるなってもう言われてたのね、
うん、
その言葉が頭にあるから、
うん、
非常に懐かしかったんですよね。それですごい、
それで地名で、すごいですね、地名で住んでるような感じですね。ノーバチンはなんだっけ、チンボとやっと
ビリに近かったんですよね、成績も何にも運動もね。
それでもいやいやいや、だってこ、ね、岩手の国立大学ご卒業です。もう70歳で優秀。でもビリチバムリン結構日系人いらっしゃいますよね。
300家族です。
みんな温かく3年前に引っ越して来たわけです。どっか空いてる家があって買ったんですか。
そうです。
あ、うん、で日系人の集落かなんか。
いや違います。
ブラジル人ばっかり周り。
そうです。
どうですか住み心地は。
あ、いいですね。
あ、いいですか。うん、治安も大丈夫。
え、
もう手は
治安も大丈夫ですね。
大丈夫だよ。納豆はでも日系人に売ってるんでしょ。ブラジル人に売れる。
ブラジル人にも食べてる人もいます。
あ、そう、すごい
宣伝
してる。そうそう、もう
やっぱ宣伝が効いてます ね。健康にいいと思って、ということで。
じゃあ大丈夫かな、なんか言い忘れたこと、聞き忘れたこと皆さんありませんか。三島さん何かあります。それは俺こういう面白い話あったんだよ。
緊張して疲れました。
そうね、緊張して。いやいや、じゃあ本当に、今日はどうも、はい、
ありがとうございました。本当にどうも。